この13章からパウロの伝道旅行が始まります、ね、でそれはアンティオキア教会から使わされていくわけです。それでこの今日はですね、その使わされていくところを、見ていきたいと思います。で先ほども子どもたちにお話ししましたように、私たちには聖霊が宿っているわけですね。そして今私たちはこの教会に集うことができているわけです。で今日まず最初にですね、教会とは何かっていうところから見ていきたいと思います。で教会っていう言葉はギリシャ語でエクレシア、呼び集められるという意味ですね。イエス様によって私たちは召されて集められたもの、それが教会だということです。マタイの16章を開けていただきますと、マタイの16章に、教会のことが出てきます。マタイの16章ですねの18節、すいません、16章の16節からお読みいたします。マタイの福音書16章の16節から、シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。ここに教会っていうのはどういうものであるかということが出てきます。で、教会というのは、ここでイエス様は18節で、私はこの岩の上に私の教会を建てますって言われました。この岩の上に、じゃあこの岩って何かですね。で、それは、ペテロのことではなくて、カトリック教会はまさにこのペテロだっていうんで、ペテロの上に、イタリアのバチカン市国にある、セントピーター寺院ですね。あの教会を街道を建ててます。まさにこのペテロの上に、そしてペテロからずっとつなぐ司祭ですね、法でしたっけ、あの人たちがずっと続いているんだと言ってますけども、私たちはこの岩の上の岩というのは、ペテロが16節で言ったあなたは生ける神の子キリストですという信仰告白の上に教会は立っていると信じています。信仰告白の上に教会は立っているんですね。ですから、あなたは生ける神の子キリストですという信仰を告白した改宗そのものが教会なんだということです。これが教会だということです。だから教会は、イエス様を信じて、告白をした人たちの集まり、それが教会だということです。それはですね、いろんなことを意味してくると思います。ということは、告白をしていない人がどんなに集まっても、そこは教会ではないということになります。ね。ですから、例えば、幼児洗礼でクリスチャンになると言ってることを私たちは否定します。幼児洗礼というのは、生まれて8日目に水を垂らして適齢を授けて、さああなたクリスチャンですということですね。それはクリスチャンではないと私たちは思っています。信仰を告白した人の集まりが教会であって、洗礼を受けた人の集まりが教会ではありません。そうするとですね、洗礼を受けて集まった、だから教会だと言っている教会とは私たちは交われないということになります。ですから 超教派に対して反対しているのはそこにあります。カトリックもそうですね、ルーテルとかインマヌエルとかそういうところが、日本キリスト教団もそうですね、洗礼を受けたら救われるというところを、私たちはそういう教会とは交われない、超教派にはなれないというところがあります。だから同じ信仰を持つ教会としか私たちは交われないということになります。で、この教会にはですね、この教会はどういうところかというと、18節で、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと書いてあるんですよ。教会っていうのは、まだここのイエス様言われたときは教会はできていないんですけれども、最初に教会が、聖霊が下ってきた、あの時の集まりで120名ほどです。ですね。120名ほどです。エルサレムが当時何十万ぐらいいたと思うんですけれども、その中に比べたら120人なんて本当小さな群れです。私たちもこの教会にしても、この富山県100万人の中では本当に小さな群れです。教会であったんですかぐらいのね、本当に小さな群れです。でも小さな群れであっても、その教会、イエス様を告白する人たちの集まり、会衆であるその教会は黄泉の門にも打ち勝つと書いてあるんですね。で、黄泉の門に打ち勝つってどういうことかというと、黄泉っていうところは死んだ人が行くところとして、聖書は言ってます。死んだ人が行くところですね。で、それはですね、黄泉の門とあるように、城門を備えた強力な砦としてこう描かれているんですね。それにも、教会は打ち勝つと書いてあるんです。つまりそれは何を言ってるかというと、黄泉というところは、さっき言った死んだ人が行くところです。つまり、死に対する勝利を持っているところだっていうことです。死に対する勝利ってどういうことでしょうね。昨日和井さんのところに行きまして、家庭集会を、持ちました。で、おばあ様といつもこう話してるんですけど、昨日が復活の、イエス様の復活のことをお話ししたんですね。で、もうおじい様も亡くなられましたけれども、生きてる時におじい様も、で今も今イエス様を信じるという告白されました。そしておばあ様もイエス様を信じるという告白はされているんですね。それでイエス様の復活の話をして、そのもうおばあ様がいて、そしてもう本当に歩くのも困難な状態になるんですけども、イエス様はよみがえられて今天国に行きます。いらっしゃいます。そしてイエス様は復活されたと同じように、私たちもよみがえると約束してくださってます。で、今死んだとしても天国に行くんですよ。天国に行っておじい様に会えるんですよって言った時に、おばあさんすごいニコッとされたんですね。本当にこう嬉しそうな顔をされました。これが死に勝つということなんだと思うんです。死に勝つということは、死というものはもう何ももう希望のないところ、喜びのないところです。でも、死に勝つっていうのは、イエス様言われた、私を信じる者は死んでも生きるのです。たとえ死んだとしても私たちは天国に行くことができるんです。天国に行くっていうことは、死んで終わるでは、死んで終わりではない。パウロは、私は主のもとに行くっていうことに、すごく彼は希望を持ってるんですね。でも天国に行くことよりも、今この地上に残って働く方があなた方にとって益となるならば、私は残る。でもどちらを選ぶべきか、パウロは早く死のもとに行きたいということを書いています。クリスチャンというのは不思議なのは、死ぬということに希望を持っているということです。死に対して怖いとかそういうことではなくて、喜び、希望があること。これが死に勝つということです。死は強力な砦として、門、城門を持つぐらいの非常に強力な砦としてあります。 死というものがどんなに人を悲しませるか。イエス様はラザロをよみがえらせるときにですね、彼らが本当に悲しみに暮れているとき、イエス様は涙を流されたっていう記事があります。その死というものがどんなに人を悲しませているか。死というものが、それは罪の結果として人に死が与えられるとするならば、この罪、そしてその結果である死がどんなに人を悲しませ、どんなに人を苦しませているか。でもその悲しみ、苦しみに対して答えがあるんです。勝利があるんです。あなた方は死んでももう死ぬことはない。生き続ける。永遠の命が与えられるんです。これが勝利ですね。これが死に対する勝利です。イエス様が蘇ったからには、私たちも同じように死んでも蘇る。ということを約束してくださいました。そこにこそこの死という強力な、非常に人をですね、悲しませ、苦しませ、そして別れさせ、希望をなくす者に対してイエス様は勝利を与えられたんです。そして教会がその死に対して勝利が与えられると言ってるんです。信仰を告白した者の集まりである教会、そこに集まっている人たちはイエス様を信じた人々です。その人々には死に対する勝利を持つ者たちの集まりだっていうんですね。そしてさらに19節には天の御国の鍵を与えますと言われています。天の御国の鍵、鍵というものは何かというと、ドアを開けたり閉めたりするものです。ペテロもそうですけれども、これからパウロの第一回伝道旅行を見ていくんですけども、異邦人に対して救いの鍵、救いの門を開いたんです。教会は人々に救いの門を開く、そういう意味で鍵、門の鍵が与えられているんです。鍵を持っているんです。救いの門を開く働きが教会にあるんです。でも閉じることもできるんですね。やがて門は閉じられます。でも教会は門を開き、人に救いを述べ伝える力を持っているということを言っています。小さな集まりなんですよ。全体から見ると本当に小さな集まりです。でもこの小さな集まりこそ死に打ち勝つ力を持ち、福音の門を開く力を持っている、それが教会なんだと言っているわけですね。だから教会は霊的な意味で力を持っているところなんです。私たちは力を持っているんです。この世の力ではありません。この世の力は人数が多いとか経済力があるとか、そういうことをこの世は求めます。でも私たちが求めるのはそういうものではないんですね。霊的な力です。そしてイエス様は、あなた方に聖霊が与えられた時、あなた方は力を受けますと使徒の一章八節で約束してくださいます。その力は人に福音を伝える力です。それが与えられているんですね。で、教会というところはこれほどの力を持っているので、サタンが私たちを何とかしてやっつけたいと思っているところでもあります。でもそのサタンに対しても力が与えられるんですね。で、その教会に対して与えられた命令が、このマタイの福音書で言うならば28章です。28章の19節からです。28章の19、20に、ですから、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これは、キリストの大命令と言われてますけども、これはどこに与えられたかというと、あなた方はという言葉が19節にあります。ここに集まってるんですね。イエス様のお弟子さんたちが集まっているんです。それであなた方はと言ってます。で、このあなた方というのは、さっきの マタイの16章でいう教会なんですね。イエス様を信じて告白するその群れに対してあなた方は言って、つまり教会に対して言っているわけです。宣教伝道は個人ではなくて教会に命令されています。教会に対して伝道しなさいって言われているんですね。それで今日の使徒の働きの13章になります。で、アンティオキア教会っていうのが、アンティオキア教会ですね。第3版ではアンティオキア。なんかその方がすごく言いやすいんですけども、アンティオキアっていうのは、これギリシャ語にだいぶ近い言葉でアンティオキア教会って言ってますね。アンティオキアっていうのは11章でこの教会ができていきます。そして、このアンティオキアの教会っていうのは異邦人の教会なんですね。ユダヤ人の教会ではなくて異邦人の教会です。で、このアンティオキアっていうのは当時のローマ帝国の中では3番目の都市です。で、人口が大体50万ぐらいいたと言われています。ローマ第3の国都市なんですね。で、このところに教会ができます。そして13章の一節にですね、教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレレ人ルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいたとあります。いろんな人がいるんですよ。異邦人の教会として、いろんな人がいます。まあ、バルナバとサウルはいろいろ出てきましたので、バルナバ、いや、慰めの子と言われている人ですね。そして、このアンティオキアで教会が始まったのも、最初そこに迫害から逃れていった人たちがギリシャ人にも語りかけていって、そこに異邦人の人たちが集まるようになります。そしてそこにバルナバが使わされて、バルナバはサウロを探しに行って、そしてこの二人が教会を指導していきます。そしてこの教会で初めて、第3版では教会の人たちがクリスチャンと呼ばれるようになった。この2017年版ではキリスト者と呼ばれるようになった。いつもキリストのことしか言ってない、いつもキリストの中心にばっかりしている、それでキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになったと言われています。で、ここに集まっている人たちなんですけれども、まずニゲルと呼ばれるシメオンという人が出てきます。ニゲルという言葉は、黒人とか朝黒いという意味があるので、多分アフリカ出身の人だろうと思われています。そしてクレネ人ルキオですから、イエス様の十字架を担い出したクレネ人シモンと言われています。そういうクレネから来た人ですね。そして、領主ヘロデの父兄弟っていうのは、この領主ヘロデっていうのは、バプテスマのヨハネを殺した、ヘロデアンティパスですね。あの人の父兄弟っていうのは、王子と一緒に宮廷で養育されたっていうことで、まあ、近親者ですよね。だから、いろんな人が集まってるんですよ。いろんな人が、アフリカ系の人もいれば、このキプロス島の方から来た人とかですね、あとはその領主ヘルデのその辺の近親者の人がいたりとかですね、さまざまな人がいたわけです。で、ここで彼らはですね、預言者、教師って言ってます。預言者、預言者っていうのは神様にから直接に語るべき言葉を与えられ伝えるという人ですね。で、教師っていうのは聖書を解釈して人々に分かりやすく説明する人です。預言者は神様から直接言葉をいただいてそれを人に伝える。教師はその聖書の言葉を分かりやすく理解するして人々に伝える。そういう人たちがいたということです。だから最初バルナバとサウルだけだったのに、こういう人たちがですね、集められて、教育されていったということが言えると思います。で、この人たちはキリスト者と呼ばれるようになったっていうことですから、本当にこのイエス様を愛してイエス様に従い、いつもイエス様のことばかりを考えていた人たちですね。で、その人たちが、2節で主を礼拝してたわけです。 死を礼拝してたわけですね。ユダヤ人というのは自分たちだけで、神殿も異邦人の庭、異邦人はここまでとしてたのが、こういう異邦人の教会では誰でも来れるようになったわけですね。ヨハネの福音書には、この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである、という言葉があります。で、このアンティオキア教会にはですね、新しい考え方が出たんですよ。それはですね、あなたが誰であるかということではなくて、あなたが誰のものであるかということを問うことができたんです。あなたは誰だではなくて、あなたは誰のものか、つまりキリストのものということです。私たちはやはり自分自身というものを、私は一体どうすればいい、どうすればいいんだろう、私は一体これからどうなるんだろうと、いろんなことを考えます。でもそうじゃなくて、キリストにあって私たちはどうすればいいか、キリストにあってこのことをどう考えればいいか、キリストにあって私は何を、この人に何を伝えたらいいか、そういう考え方をしていったわけです。さらに私たちは、私はってことを考えます。私は、私はじゃなくて、キリストにあって私は、キリストにあって私は、ということを考え出したんですね。で、この、そういう人たちが礼拝をしていくわけです。で、その教会に神様は一つの命令を出します。聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウルを性別して、私が召した働きに就かせなさいと言います。ここに福音が、ここにですね、教会に対してこれは言われたわけですね。ただ教会がそれだけ言うためには、やっぱりそれだけの、ことはあったんですね。つまりですね、パウロ、まあ、ここでサウロですね、サウロが改心したときに、彼はイエス様から、あなたは異邦人たち、王たち、そして、あなたは、異邦人、私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器ですと言われてるんですよ。使徒の働きの、彼が改心したところでね。異邦人、王たち、イスラエルの子らに、私の名を運ぶ器だ。で、多分パウロは、そういうこともあって、私は神様によって異邦人たちの方に伝道したいっていう思いを彼はすごく持ってたと思うんです。で、彼はタルソというところにいましたけども、タルソも異邦人の町ですのでね、異邦人との関係がすごく強いんですね、サウルは。で、その時に彼は異邦人との関係がすごく強いと、この異邦人たちに、何とか伝えたい、何とか福音を伝えたいという思いがすごくあったと思うんです。で、アンティオキア教会に来ても、私は神様から異邦人たちの行くところに行くようにって命令されているんですよ、ということも彼は証ししてたと思うんですね。聖書には、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わさせてくださる方です、ということがあります。フィリピの2章13節ですね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わさせてくださる方です。志を立てさせてくださるんです。私はこういうことをしたい、私はこういうふうに重荷を持っているという志は、神様が私たちに与えてくださるものです、ね、その志、私はあのところに行きたい、あそこで伝道したい、私はこういう学びをしたい、私はこういうところで働きたい、その志っていうのは神様が与えるんですね。だからパウロも異邦人に伝えなさい、その志は神様によって与えられているわけです。で、その志をパウロに与えられたときに、パウロの証っていうのを教会の人たちは聞いてると思うんです。教会の人たちがですね、ああ、パウルは異邦人の方行きたいんですね、異邦人の方に伝道したいんですね、ということをみんなやはり証として聞いてると思うんですよ。で、それはパウロだけの思いではなくて、 教会全体の重りとなっていったということです。教会全体が、あの人はこうしたいんだそうです。で、そのことを祈っていたときに、教会全体に、そうだ、パウロならいける。パウロはその思いを私たちも祈って支えようではないか。その思いを私たちも自分の思いとして、パウロを生かせようではないか。だから今の、一緒に宣教師の先生たちのいろんな手紙が来たり、また開拓伝道していく先生たちのことが、まあ、いろいろ貼ってますけども、あの先生たちの証を聞いてみても、やはりなぜそこに行きたいんですかって時、何かやっぱりこうあります。で、今度新学生来ますから、ぜひ新学生の人たちとぜひ交わっていろんなこと聞いていただきたいと思うんですけども、新学生の人たちの証っていうのも、なぜ伝道師になりたかったんですか、なぜ伝道師になろうとしたんですかって言った時に、やはりその思いっていうものがですね、すごく彼ら自身にはあるんですね。で、ある兄弟は、まあ、ちょっといろんなあの家庭の事情があって、それも宣教師の家庭なんですけどね、いろんな問題があって、普通だったら辞めるだろう、普通だったらクリスチャン辞めるだろうなと思うような家庭環境があっても、でもその彼が神様のために働きたいっていう志が立てられているんですね。で、その志の証を聞くときに、私たちは、ああそうですかではなくて、やはり同じ種にある同じ集められたものとして、その人の志を、私もじゃああなたのために祈ります、私もあなたのために祈りますということが教会の中で起きたと思うんです。それでこの兄弟がパウロとバルナバとパウロをですね、私のために性別してさ、送りなさいって言った時に、彼らは突然にそれを聞いたわけではなくて、彼らのその証を聞いて、確かにこの二人ならば主のために働きに行く人たちだという思いが教会全体に与えられて、教会は彼らを送り出していくわけですね。で、しかもですね、3節には、そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出したとあります。この手を置いて送り出すというのは、この安守です。つまり彼らが送っていった、彼らを送り出したのは、彼らが勝手に自分で行きますと言って行っているんではなくて、教会が送り出していくということです。宣教も伝道も教会がするものです。で、この二人は教会を代表していくわけです。だから教会はこの二人に安心を授けて、あなた方は教会の代表です、あなた方は二人だけですけども、その背後に私たちがいます。私たちも、あなたが行くときに、私たちも共に祈ります。あなた方のために捧げます。そうやって二人を送り出すんですね。だからそこに安守があるんです。あなた方だけではないですよ。私たちも一緒です。あなたの働きはこの教会の働きです。あなたがしていることを私たちも今、心が共にいるんです。という思いで安守をして、送り出していくわけです、ね、だから伝道宣教は個人が勝手にやることではないんです。個人が勝手に私あそこ行きますからではないんです。教会が重荷を持って二人を送り出す、この伝道を支えていくということです。それが宣教伝道なんですね。で、そこにも教会の一致があるんですよ。だから進学校に行こうとねしたりするときには、例えば BBF の、軽井沢の進学校に誰か私行きますって言ったときに、大切な、一番大切なのは何かというと、牧師の推薦状なんです。牧師の推薦状がなくて私行きますって言っても、それは受け付けられないんです。つまりそれは、牧師っていうのは教会の代表ですから、教会がこの人を送り出します。ということなんですね。だから勝手に進学校行きますという人もいます。でも教会が、いや、この人はちょっとどうかな。証聞いても、その普段のその働き見てても、ちょっとこの人はどうかなと思った時に、今はやめときなさいっていう時があります。でもそれを無視していくということはできないです。教会が、そして代表の牧師が、この人は大丈夫です。私たち推薦します。という人が進学校に行けるんですね。だからその、 個人が勝手にどうのではなくて、教会がそれを行っていく。でもそこにはですね、教会の一致がいります。で、そのためにここにある言葉がですね、断食して祈りっていう言葉があるんですよ。断食して祈り。断食して、祈りに集中していくっていうことです。祈りが、教会の中で一致していく力です。イエス様は、マタイの福音書の中でですね、御焼き嫁をするときに、私の家は祈りの家と呼ばれるって言いました。私の家は祈りの家と呼ばれる。教会は祈りの家です。だから常に祈りがあります。何かをするときに、クリスチャンが集まったときに、まず祈りましょう。何か終わったときに、じゃあ祈って感謝しましょう。この群れが教会です。断食して祈るんですね。断食して彼らは祈って二人を送り出したということは、彼らの祈りは何かというと、取りなしの祈りですよ。この二人のための取りなしの祈りです。祈りはですね、取りなしの祈りです。教会でする祈りも中心は取りなしの祈りです。私が神様どうか、私をどうか守ってください。私の仕事を守ってください。私の家族を守ってください。私にもっとこう力を与えてください。という祈りではなくて、主よ、あの兄弟を、主よ、あの姉妹を、主よ、まだあの救われてない人を、人のために祈ることですね。これ、取りなしの祈りが一番大切なんです。私、ある時、ある人に言われたのは、秋山さん、あなたは自分のことで祈ることなんか必要ないって言われたんです。自分のために祈ることなんかないんだよ。だって、あなたのためにみんな祈ってるんだよ。あなたは自分のために祈る必要はない。あなたは他の人のために祈りなさい。と言われたんですね。これ、みんなもそうだと思うんです。教会の人みんなに言えることです。あなたは自分のために祈る必要はないんです。みんながあなたのために祈り合ってる。これが教会の祈りです。みんなが他の人のために祈り合っているんです。だからあなたは自分のために祈るのではなくて、他の人のために祈る。こうやって祈って支えていくっていうところが教会です。その祈りが断食して祈るっていうことは、祈りに集中して、ここではこの二人のために集中した祈りを持ってこの二人を送り出そうとしていきます。私たちも祈りっていうのは一つの教会の中の愛の印です。この姉妹のため、この兄弟のため祈ってください。この方のためにぜひ祈ってください。祈って支え合う。これが教会の姿です。主を第一に礼拝し、互いに祈りによって支え合う愛の、それこそが愛ですね。その教会に神様は命令を与えられた。二人を送り出しなさい。だからこの二人はアンティオキア教会から使わされていきます。ですから第一回、第二回伝道旅行が終わったら、彼らは必ずアンティオキア教会に戻って、そこからまた使わされていきます。ですね。3回目はちょっとエルサレムにいて捕まってしまいますので、アンティオキアには行けませんけれども、でも、本当にこの教会が送り出されていくんですね。で、なぜそこまで教会を、こう言ってるかというと、教会、神様は教会を通して働かれるんですね。そこにお互いに祈り合い、支え合う教会を通して主は働かれるということを私たちは覚えていきたいと思います。ですからね、この教会は小さな集まりであっても、黄泉の死に打ち勝つ教会です。福音の門を開くことのできる教会です。死さえも勝利できる教会です。少ない人数ですけども、本当に力のある、霊的な力のある集まりなんです。そしてまたここには、互いに愛し合い、祈り合い、そして、キリスト者と呼ばれる死を第一にする者たちが集まっている。そこにこそ大きな力があって、そしてその力は、外に出ていく力です。サタンは何を見せようかとすると、内側の問題を見せようとします。あの人がほら、この人がほら、でも、主は、外に目を向けろって言います。もっと外に、私たちが、行くべきところ、伝えるべき人、外にあなたは目を向けなさいって言います。 教会というのは主を礼拝し伝えていくこと、そしてまた世の中で本当に1週間皆さんもいろんなことで疲れ弱さを持って、でもまた教会に来て主の交わりの中に入ってまた力を受けて出ていくところであります。その教会が与えられているってことを本当に感謝して私たちは生きたいと思います。では一言お願いいたします。